年齢とともに美しさが進化する生き方、ポッドキャスト、リブビューティフル、今週も聞いていただいてありがとうございます。今週はですね、先日ワークショップもでもお話したんですけれども、自分の価値を無条件に、もう心の底から、信じられるようになるにはっていうことでお話しようと思うんですけども、ワークショップをね、見てくださった方は、聞いてくださったと思うんですけども、私結局ここなんだなっていうのは本当に思ってて、それはみんな思って、見ててもそうですし、あとやっぱり子供たちもそうですし、あとね、そのワークショップでも話したんですけど、私の、もうこっち来て、すぐね、通い始めたジムってプールで仲良くなったお友達がいて、今でも仲良くしてくれてるんですけど、お子さんがね、4人いて、で、それワークショップでも話したんですけど、全員ハーバードに行ってるんですね。みんなもう一番下の女の子も卒業してるんですけど、で、それが、マンハッタンの、アイビーリーグでのね、進学率が一番高い、共学のね、アッパーウェストにある学校があるんですけども、そこに幼稚園から通ってて、高校まで行って、で、みんなギャップイヤーって1年取って、なんか世界中旅して、その後みんなハーバードに行って、で、今、上のね、お子さんは、双子なんですけど、女の子の2人、もう30過ぎてて、1人はもうこの間結婚、婚約してこれから結婚式したのかな？でも結局、そのうちの3人がスタンフォードの MBA に行ってて、それはお父さんがスタンフォードの MBA を持ってるから、3人は行って、で、1人はリアル、その双子のね、もう1人の、1人の女の子は、なんかリアルエステート不動産にすごい興味があって、不動産業界でハーバードの後にやってるから、ウォルトンの、不動産のコース、なんだよ、なんていうのかな、マスターかな。で、すごい有名なんですよね。だからそこに一人は言ってて、三人はもうスタンフォードに行ってるっていう話で。で、もちろんその環境とかもあるとは思うんですけど、でも中にはさ、なんかドラッグでそのうちの人なんかこう、アッパー人とかでも、すごいお金持ってる、ね、家庭に生まれてもドラッグ、アディクションになって、なんか施設、リハビリ何回も入ってるとか、いろいろあったりすると思うんですよね。でも4人いて、4人が4人とも、そういう、道に進んでるって結構、レアなんじゃないかなと思うんですよ。そのアッパーイースト界隈でも。で、私なんでそうなのかなってやっぱずっと思ってて。で、そのお子さんたちには会ったことないんですけど、お母さんとお父さん両方知ってるから。で、なんかやっぱり、もう、何でも手に入れられて当然っていう環境の中でやっぱ育てられてるというのは感じるんです。学校もそうだし、そういう子たちが集まってるし、で、親の、お父さんはもともとそんなにお金代わりに育ったわけじゃなくて、でも自分で、スタンフォードの学費も稼いで、なんか、カジノでディーラーやってね、稼いだって言ってたんですけど、そういう感じだけど、やっぱ、なんていうの、セルフメイドだけど、やっぱすごい自信もあるんだろうし、で、その環境を全部一番のところを選んで子供たち入れてて、で、子供たちが、なんかそのエンタイトルっていうか、なんか、なんて言ったらいいんですかね、そこで育ってるから、傲慢じゃないけど、なんか何でもできて当然みたいな、そう、傲慢さもあるとは思うんですけど、でもそこってなんかエネルギーに関係ない、傲慢であろうがなんであろうが。で、私たちから見たら、すごい恵まれてるし、ね、そういうところで育てられて、そういう環境で周りの友達もみんなそうなんだろうし、ね、できて当然、手に入って当然っていうふうに思って育ってきてるんだろうし、でもそういうふうに育ってくると、本当に全部手に入れちゃうんだなっていうのは、見てて思ってたんです。もう10年ぐらい知ってるし、なんかいろいろ話聞いてて思ってて、で、なんか傍から見てるとそれってなんかずるいとか、なんか恵まれてるしとか言うこともできるけど、そのエネルギーっていうのは、取り入れられるわけじゃないですか。だからやっぱり、なんか私は手に入れて何でもできて当然なんだ、みたいに、育てられるのってめっちゃ強いんだな、っていうのを、やっぱ思うんですよ。だから私もその娘とか息子育てるときすごいそこは気をつけてるし、あとやっぱりたくさんの日本人の女性たちで、今なんかそうやってお仕事にしたいとか、自分の理想を叶えたいっていうお手伝いするときに、やっぱそこがめちゃくちゃ大事なので、で、やっぱりそこってなんか、育った環境だったり、親の考え方だったり、その小さい頃にいた、考えてたこととか言われたこととかがめちゃくちゃ影響してるなっていうことをすごく感じるので、そこから何でも私は本当に価値があるから手に入れて当然なんだっていうところまで、本当に思うことができたらそこからガラッて変わるだろうなって思うんですね。で、やっぱり、この間のワークショップやって感想いただいたのは、やっぱそこ、自分で制限、 儲けてるっていうのはありますっていうね。でも気づかないこともありますよね。まず一つあると思うんですけど、まあ、そこは変えやすいかなって、やっぱり環境、だから私も日本でずっと育ってきて、20代後半でニューヨークに行って、そういうところに、そういう人たちに会い始めた時に、すごい、まあ、制限が外れたと思うんですけど、で、この間もワークショップで話したけど、最近また娘にまたさらに外してもらったっていうところがあるので、まあ、そこを意識して自分の身を置く環境だったりとか、オープンマインドにいれば、外れやすいのかなって思うんですけど、そこのなんか、そのマインドの部分、自分がどういうふうに自分のことを思ってるかっていうところって、やっぱすごいね、根強いなって思うんですよね。だから、なんかそこでいくらこう信じよう、自分のこと信じようと思って、飛び込んでも、本当のところで自分のその価値っていうところも何でも手に入れて当然なんだっていう、だって私価値あるしっていうところを本気で思えてるかどうかっていうのがもうめちゃくちゃ大きいなと思って。まあ、だから本当にそこだけなんですよね、逆に言うと。で、本当知識とかやり方とかなんていくらでも、まあ、イートビューティフルのね、ディプロマでも全部お伝えしてますし、そこは本当再現性があるし、あとはそこの本当に自分のがそう思ってるかどうか。で、それでなんか思い込もうとするんじゃなくて、本気で腹落ちして思ってるかどうかっていうところが、すっごい大事だなと思って。いや、だから本当さ、そういう、なんか、もともとのそういう生まれた環境で、そういうところにもずっといて、何の疑いもなく育ってきてる人とかもいるから、ね、それを私はたくさん見て、それめ、なんか、なんていうの、ずるいっちゃずるいんだけど、そんなとこに置かれてたらさ、そうだよねって。でもそこって、その生まれた、その条件が違っても、そういうふうに思って、生きることってできるから、そこはなんかね、で、そこのなんか、エネルギーって関係ないんだな。だから、お金だったりとか、何でも人が寄ってくるのってやっぱエネルギーなので、そのエネルギーが、なんていうの、例えばそのヘッジファンドだったりとかで、すっごいこう、金額の、ね、お金をこう動かして、で、子供もなんかそういう環境にそれが当たり前、自分もそれぐらいやって当たり前って思ってて、周りから見たらそのね、そのお金が、なんていうの？なんか汗水垂らして働いたもんじゃない、ないっていうふうにさ、思う人もいるかも、関係ないんですよね。エネルギーの大きさによってくるから。だからそこのブロックもあるし、お金に関して言うと。だから別に関係ないんだっていう、なんていうのかな？なんかやりたくない仕事して自分の犠牲にして、ね、時間を売って、働いたお金、と、そっちのボーンってヘッジファンドで、じゃあなんか会社買って、ちょっとなんかいろいろやって、リストラなんかやって、ね、何十年、20年でも5年でも持って売ってっていうふうにして、ボーンって入ってきたお金と、なんていうの、なんか結構日本で育ってきたりすると、どっちの方がなんか清く美しいかみたいな考えがちなんですけど、お金とかそういう人の流れとかってエネルギーだから、本当になんか、こっちから見たら、そんな恵まれた環境に育って、そういう学校に行かせてもらって、ね、なんか、多分ほら、ハーバードとかってもしかしたら寄付とかしてるのかもしれないし、でも関係ないんですよね。そこにいて、自分はその価値があって、何でもできるんだって思ってたら、本当にできちゃうし、で、そうじゃないところにいて、私はできないんだっていう、そういう学校にも行ってないし、生まれてないしって思ってたら本当できなくなっちゃって、ただそこで、どんな環境にいても私には価値があるから、なんだって本当に決めたらできるんだっていうふうに、本気で思ってやるっていうだけですごい変わっていくんだっていうのは、もう本当に私は心から思っているので、まあそれをね、この間ワークショップでお話したんですけど、で、そこでのやっぱり親との関係とかがやっぱすごい深いなと思って。で、私の両親も20代、26で、うちの母親も26で私のことを産んでるね。まあ、言ってみたら子供なわけですよ。26歳ですよ。私は35歳で産んでるんですけど、それでも全然なんか、ね、未熟なところも今でもありますけど、まあ、ただの人間じゃないですか、親も。だから、まあ、で、特に昔なんてやっぱ若い時に産んでるから、もう全然未熟な、存在のものが、ちっちゃい、ね、人間を育ててるわけなので、まあ、ものすごくいろんなことが起こってると思うんですよ。それが必ずしも子供にとって、その後から考えたらベストじゃないこととかもたくさんあると思うんですね。まあ、ただ基本は、ね、親は子供のことを愛してるってことあると思うんですけど、それも、アメリカとかにいるとやっぱ、アディクションとかある親は、ね、なんかアルコールだとか、薬だとか、その人自体の本来のその人は、子供のことを愛している存在だと思うんですけど、やっぱそのアディクションとかが入ってくると、なんかこう普通の人は考えられないようなこともしたりすると思うし、まあだから親のことを全部受け入れなきゃいけないとか、そういうこともないと思うんですよね。で、あとね、イートビューティフルの卒業生でも一人、やっぱお母様が、まあ、ちょっとそういう、なんかこう、アディクションみたいなのを持っていて、もう、全然やっぱ、ちゃんとした親関係作れないで、 お母さんからすごいずっと暴言を吐かれてたから、まあそれが、でもその方はそれを乗り越えられてるから、本当すごいなと思うんですけど、ねって今お母さんと距離を置いてるって言ってたし、まあそれはそれで、必要だと思うんですよね。どうしたってもう親だってさ、やっぱどうしたって、全然違うから、千差万別だからね、みんな親っても愛してるんだから起きれなきゃダメよってことでもないと思いますし、ただ一つ、みんなに共通しているのは、親から言われてきたこととか、親が信じてきたこととか、それが自分の価値を決めるわけじゃないから。ね、この間も一人ディプロマ生の、認定コーチの人が、なんかずっとやっぱそこで引っかかってきて、だけどなんか私がずっとその話をしてたから、自分の価値と切り離して考えることができたし、なんか母親もただ、愛情表現が上手じゃないだけなんだなっていうことに気がつきましたっておっしゃってくださってたんですけど、そこでなんかもう今、親も若かったし未熟だし、そういうことはあるし、でも自分のそれと価値とは関係ないっていうところで、なんかそこでまず本当に自分はもう何でも手に入れられる、もう無条件にとにかく価値があって、何でも手に入れるし何でもできるっていうことをもう本気で、腹落ちさせるっていうところが本当にもう最初のスタートなんですよね。それさえできてれば、あとはもう別に何を欲しいか何をやるかを決めて、それに応じた環境に身を置くっていうだけでよくて。で、行動っていうのはもう本当に楽になってくるんですよ、そこまで行くと。ただ、もう本当に手に入れるだけの行為なのね。ね、ワークショップでもお話したけど、ね、誰かにさ、なんか全部お金出すからニューヨークまで行ってきていいよって言われたら、ホテル取ったり何しようかなって考えたり、航空券予約するのとか、すごい楽しいじゃないですか。そこでなんか辛くなるとか、溜まっちゃうとかないと思うんですよね。それはもう、ね、お金出して行けるって分かってるわけだから。でも結局、全部同じことで、その許可を出すのが誰か知ってる人じゃなくて自分っていうだけで、それやっていいよ。手に入れていいよって言われたら、自分でちゃんと言ったら、もう、そういうふうになるっていうね。で、それはに向かってただ行動していくだけだからっていうことだと思うんですよね。さだから、まあ、親との関係すごい大きい。だから私もすごい、まあ、私も全然まだ未熟だから。でも、そこだけはやっぱりいつも思ってるんですよ。自分のそこが子供にめっちゃ影響するっていうのを思ってるので、逆にも子供から影響をもらうっていうぐらいに思ってた方がいいなっていうふうに思ってるので、ね、子供の方がやっぱり、なんだっけ、限界もないし、すごい柔軟だし、先入観とかもないし、全然すごい存在だと思うんですよね。そうだから、なんか、まずみんなにやってほしいのが、もうそこを、で、大体がもうちっちゃい頃の何かが、やっぱり、自分の、ブロックだったりとか、何かを作ってるから、お金にしてもそうだし、恋愛にしてもそうだし、仕事にしてもそうだし。で、結構ブロックって人によって違って、仕事は何でもうまくいくんだけど、恋愛に関して変なブロックがある人とか、パートナーシップはすごくうまくいくんだけど、自分のなんか、自己実現じゃないけど、それを仕事にしていくのにすごいブロックがある人とか、本当面白くていろんなブロックがあるから、それってなんか優劣ないんですよ。この人は、ただ自然にできる。っていうのを持ってるとうまくいきやすいけど、だからってうまくいかない人が劣ってるかっていうとそうじゃなくて、ただそこをなんか乗り越えるっていう課題を人生で背負って生きてる、来てるっていうだけだから。で、そこを乗り越えた時って、その人のすごい強みになると思うんですね。だから私も、一番多分私にブロックがあったのって、やっぱ自分が本当に自分そのままのことで仕事にするっていうことに、ブロックっていうか、そこできないってずっと思ってきたから、でもそれができた時に、やっぱすごく体系立ててお話できると思うんですよ。逆に言うと、なんかパートナーシップとかに関して言うと、その恋愛だったりとか、私本当今までそんなに何も考えずに、なんかやってきてるから、そこでなんか、すごいいいアドバイスできるかっていうと、正直そうじゃないと思うんです。それってなんかいろいろ苦労して、いろんな人とデートして、なんかいろんなことやってうまくいったから、それをなんか伝えられるっていうところあるじゃないですか。だから自然にできちゃうことって、まあ自然にできてそれは素晴らしいんですけど、じゃあそれを体系立てて、みんなに再現性ある形で教えられるかっていうと、必ずしもそうじゃないと思うんですね。だからそのブロックを抱えて生まれてきた部分っていうのは自分が乗り越えて人に伝えられる部分であるので、なんかすごい強みだと思うんですよ。そう、だから私もそこは自分でなんかすっごい試行錯誤して乗り越えたから、そういう同じように試行錯誤してる人にやっぱアドバイスしやすいっていうか、本当に自分のことのようにわかるから、しやすいっていうのはあると思うんですね。そうで、そこでも本当に言えるのが、もう一番大事で、もう本当に唯一、なんていうか、唯一っていうか、まあ、そこがとにかく肝になるよっていうところが、もう本当に自分の価値を無条件に信じられてるかどうかっていう。 まあ、信じてるっていうよりも本当に、だからうちの息子みたいな感じですよ。5歳の男の子になればいいんですよ。もう、なんか欲しいんだからもらえるみたいな。やりたいんだからやるみたいな。そこでなんか自分これもらえる価値あるかなとか考えないじゃないですか。もう自然にやりたい、もらう。やりたい、できる。それをずっとこじらせずに持ってると、本当にその通りになるんだなっていう。で、やっぱそのハーバードに4人行って、スタンフォードに行ってる子たちとか見てると、やっぱそういう環境にいて、自分のこう、なんかできて当然なんだ、手に入って当然なんだっていう環境で育ってると、まあ、そのなりになんかいろいろあるんだとは思いますよ。でもその、まあ10年前から見てて、その大学入って、なんかあれ仕事して、スタンフォード行って、結婚して、その結婚した相手も、お父さんと同じでヘッジファンドやってて、みたいな。見てると、自分が当たり前と思っていくことが当たり前になっていくから、当然に手に入る、当然にできるっていう当たり前を、どんどんどんどん自分で上げていくっていうところが、やっぱすごい大事なんだなっていうのを思いました。だからそれもやっぱアウトサイダーだからこそ分かる。まあ、本人が中にいる、いたら全然そんなこと考えてないと思うんですけど、外から見てると結局そういうことなんだなっていうふうに思うので、まあそれをやっていくと、実現していくっていうのも、まあ私もなんか取り入れたからこそ、自分もできるようになってきたっていうのもあります。でもまだまだだなっていうのはこの間思ったんですけど。だからそれもね、なんか私も前そういうふうに思って試行錯誤したからこそ伝えられるっていうことあると思いますし。まあだから、その私が伝えるのはもう結局そこだなっていうところなので、ちょっと皆さんこれ聞いてくださってる方も、ね、やっぱなんか実現したいと思って聞いてくださってる方がすごい多いと思うので、結局そこなんだっていう。まあ私も散々いろいろ考えてやってますから、それで結局そこに持ってきてるから、まあそうなんだなと思ってくださいよ。いろいろやって、いろいろこう試してやっぱそこだから。で、それがあったら、もうあとは本当に簡単なんですよね、行くのは。なので、なんかそこをもうさえ身につければ何でもできるっていう。ね。で、あと、まあ、ステップ5つご紹介してますね。もしまだワークショップみたいな方がいらしたら、概要欄に、LINE のね、公式 LINE のリンク貼ってますが、そこから登録いただいてアーカイブって送っていただくと、前の、先日のワークショップ見れますし、あとその前にやった、そちらもなんかすごい好評だったんですけど、私がどう、ダメダメだって私がどうやって、ね、好きなお仕事だったり、経済力だったり、手に入れたかっていう話してますので、まあ、そこを聞いていただければと思います。で、本当にみんなできると思ってるから、で、そこで本当に大事なのは、まあ、その、もう自分の価値をもう腹落ちさせるっていう、もう5歳の男の子になって、ああ、もうやる、できる、欲しい、手に入る、これ当然なんだっていうふうに、本当そう思ってたら、一見アンフェアに見えるけど、その、アンフェアに見えても、いや、そう思ってる人は本当手に入れちゃってるんですよ、どんどんどんどん。だからそういうふうに自分も思えばいいっていう。ところだなっていうのを思ったので、今回お話してみました。はい。それで本当にね、皆さんにワークショップとかのね、ご感想をたくさんいただいて、本当嬉しい。だからね、まあ、まあ、3ヶ月に1回ぐらいやって、卒業生の方とかもたくさん来てくださるし、全然いつもね、発信見てくださってる方もいらっしゃるし、イートビューデルの、受講生、卒業生もたくさん来てくださって。そうで、みんなやっぱりさ、意識が高い方ね、どんどん良くしていきたいっていう方ばっかりなので、なんか定期的にやって、みんなでどんどん成長していけたらいいなっていうふうに思っています。で、このポッドキャストでもね、また続けていきますので、よかったらまた聞いてください。はい、それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。